の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こっちこそよろしくお願いします。
早速なんですけど、今日はこの梅雨の時期のこの梅への影響とかを聞きたかったんですけども、はいはい、今年はちょっと梅雨入りも早かったし、台風とかもあって、はい、何か影響はありましたか？
やっぱりね、昔のそのお年寄りらが言ってたのは、大きな天災、
はい、
そういうあのこと時あった時は何もかもが荒れる年だよっていうようなことをよく昔の人は経験上から言ったらしいんですね。家でも何でも悪くいく時は固まるよとかって。
そうですね、悪い時はね重なります。
そうだから、それをまあ無意識のうちにあまり予測は悪い予測はしたくなかったんだけども、ひょっとしたらそういうこともあるとちゃうかなっていう頭の中で思ったら、
はい、
案の定予定よりも梅雨入りがものすごく早かって、
そうですよね、
そしてあんなに早く台風がですね、あの台風来るってみんな用心はしてたんだけども、その後がえなかったんね、風がね、上陸はせなんだけども、
はい、
低気圧になったんだけども、その後の余波中かな、それがすごく梅の一番大事な時に2日間にわたって、
はい、
最初はあの東風が来て、今度は西風が来て、それから前風が来てという高いところの西南向きの旗なんかはですね、
はい、
風をまともに受けたとい う,
う
ー
ん、
であの下の方山から だいたい山が多いじゃないですか、
はい、
高いところの山は全滅状態ようなところもあるし、ただあの水田のようなぬるいとことか、
はい、
あるいは風の当たらなかったとことかっていうのはある程度目がこうなってる、ばらつきが非常に多いですね。梅雨がいつもの時こんなんだろうと思ったのが、梅雨が非常に長くてですね、
はい、
で僕も今こうちょっと今後めったにせがないんだけど、せぐっていうのは枝代わりって目の葉っぱがネットの敷いた上をして、それを整理するのに雨の中でやったっていうんで、ちょっと
風ですか、
風じゃないけど気管がね、仙人が風邪ひいたということになると、これはもうかっこよくありませんからただあの気管がこう荒れたっていうから、やっぱりそれはちょっと体力が落ちたかなっていう、本当にこの今まで予測せなんだぐらいのね。
和歌山はあのよく台風が来るっていう、あの中継とかでも台風の影響とかでね、してますけど、
こんなに早くね、5月の時にあんなに台風ができて、それから、まあ、余計にその梅がなってるから風を強く感じたのかも分かりません、やっぱりね。しかし枝は折られる、すられるというふうなあの形っていうのは珍しいですね。
そうなんですね。
7月とか20010日とかですね、あの頃は台風が来るだろうなと思って、他のは来ても全部みんなそれてしまうんですよね。これが本土へこう近づいてきたというのは今回珍しいことだなって言ってたけど、何かに及ぶ、自然に及ぶ影響というのは、ひょっとしたらあの荒れる年は荒れるよとか、あの天候が我々の人間の目で見えんような磁場とかですね、そういうものが何かにこう自然との愛がして、最後まで油断のできないようなね、だからこう冷えるでしょ、今ね、あの梅雨普通だったらお布団なんか蹴って寝てるんですよね、あの
ジメジメ、
今まだお布団をかぶって毛布をまだかぶって寝てるというような。
そうですね、
変でしょこれ。でおかしいんですよ。だから梅なんかでもみんな見てるのは梅雨入りは早かったわ、あの今度は温度は冷えるわ、それからあれはむせると梅のに香りがしてくるんですよ、梅の匂いがブーンとしてくるのが、夜こうむせ出すと、むせるっちゅうかこう布団でも蹴るぐらいになってきたら、梅の太りもいいんだけど、今温度が低いですから、どうしてもね、あのどうなるんかなっていう、
なんか悪いことが本当重なってるような状態な
で、僕はもうね、僕自分自身はそんなあのこと思ってるから、今年は覚悟の千段年だなっていう気は持ってるんだけどね。ただそれもはっきりしたものがないんで、
で先日の、ラジオの時は、6月の、まあ、20日以降ぐらいにその収穫というか、
そうそう、僕らのちょうど中間のところでも、もう一斉に落ちてきて、大体 1週間ぐらいで大体終了するんですね、うん、でも今なかなかなかなかって言うのおかしいけどもなかなかその成熟した芽に吸うところなんかちっちゃいですねまだ青くて ね、
で梅が太るっていうのは私はこの梅雨の時期に梅がぷっくり膨らんでくるっていう風に
そう、
それがなかなか難しいっていう天候なんですよ。
そうですね、だからどういう風に先がなるのかなって、梅雨に昔は梅雨入りしたら梅の値段がカッと上がったんですよ。青梅なんかで、
はいはい、
あの都会なんかでも梅雨が一つ信号だったんですよ、うん、梅の雨って書くだけ で、
そうですね、
しかしねこんなに夜が温度が寒くて布団までまだかぶって寝てらんないような時期にね、
うん、
これが6月あんまり温度が急に高くなると今度は 梅があんまりいい梅できないんですよ。硬い梅になっちゃいますね。
は
だからね、どういう風にこうなってくるのかっていう、ね、百姓自身でさえあの、まあ、僕は、まあ、あんまり詳しくはないんだけど、
うん、
ちょっと読めませんね。
農家さんもじゃあ今年はちょっと苦労の収穫、
うんうん、あの苦労中よりも、まあ、前の見えない自然相手のお天道さんの曲がり人で仕事してるのが農業だから、うん、あの当たり前の話なんだけども、ちょっと予測つかんでね、やっぱりあったかい時にはあったかいし、歩き感雨の感覚で太陽の光線もなけりゃね、うん、あの光光線もできないと思うんですよね、あの太陽の葉っぱがね、うん、でそれが玉太りにどう来るんかなっていうことね、うん、ちょっとね、
うん、梅ってなんていうのかな、梅干し屋さんとかで販売する、ま、農家さんから仕入れるときに、うんうん、なんか等級があるじゃないですか、
はいはいはい、
でもちろんあの傷がないものこそいい等級になるんだと思うんですけど、うんうんうん、こんな風にその台風で傷がついた梅とか、なんか綺麗な梅を求めてる人からすれば
収品とか有品ね、収品率が低くなってくるというのはこれはもう確かに自然どうもあるんですよ、うん、自然に増えてきてる梅の量がたくさんありますから、
うん、
あのだけどもしかしその収品率は落ちるというのはこれはもうあの風とかそういうもんで、
うん、
あの良質なもんが少なくなってくるということは事実でしょうね。やっぱり
その梅の行き場はどこに
あるんですね、なかなかあの南部とか田辺とか梅の産地だけに、
はい、
いろんなねあの知恵が持ちましてね、今一番頻繁に青で落ちたり傷がついたものっていうのは、うん、梅のエキス屋さんっていう、
はいはい、
あのちょうど一番に 森さんっていう方が、はい、一番最初に昭和何年ぐらいでエキスを営業的に炊き出したっていうのが、
うん、
あの徳蔵の方にあったんですよね、
はい、
でその方が出発として営業用に炊かれてる方が梅にエキスを絞ってですね、
はい、
そういう煮詰めで黒いあの梅エキス、うん、はい、あれを作る材料今一番いいんですね。だからそれのところ今回ってますね。
やっぱり傷のついた梅はつけたりお酒にしたりっていうのは嫌がられることが多いんですか、うん、
いやいや、干し梅にするのには傷ついたものとか何かっていうのは、
うん、
もうあの常識からしてみて害とかですね、
うん、
あの 花とか商品としての、は割と出回ってないから皆様それダメだという認識があるわけですよ、
うん、
傷なんかついてる綺麗なの、
うん、
無垢なミスユニバースみたいなのがやっぱり主品だと、
うん、
でも僕らがだったら梅だから内容は同じだろうと思うけど、やっぱり外目言いますな、可愛いっていうのは皮がいいという、
うん、
あの子可愛いなっていうのはあの人皮がいいよっていうことが可愛いということで変化したっていうことだから、うん、梅もやっぱり可愛いという主品になって、
うん、
あとは傷物とか割合は潰しに行ってしまったり、
あ
う、あの漬け梅にすればこれをあの梅肉にしたり、
うん、
やるというふうに回されるというんですかね。
そうか、今年はじゃあ傷んだその梅は割と多いですよね。
多いですね。だからどういうふうにこれからもう正直すすっていうこれが梅雨がですね長引くとですね、
はい、
日よりも間がなかったら木の下なんかによると黒っぽいものがパッとこうつくんですよ、
うん、
でそれがねまあ、言うな皮がいい皮いい香りはならないんですよ、
うん、
あの心はいいんですけどね、梅の性質としての心はすごく魂持ってるけど、ね、見た感じ あのコンテストを入れたらどうしてもうまくいかないというものが増えてくる、
うん、
それをこの先どうねえ 防潮だけでそれなかなかできこないだろうし、今はもうなかなか置いて、消費者のためにあるいは生産者の自分のためにということで、人間の体のことを中心ですから、防潮なんかでも限界がありますからね、日にち何日前とかですね。だからそういう的確な審査の中で作られてるから、お手上げでずっと実機をもう待ってるのは仕方ないというふうな。
でもまあ見た目より中身重視の人も最近増えてますからね。
いやそれだとありがたいですけどね、僕もね農業だからね、それをね本当は言いたいんですよ。だけどね、それを専門にやってみようかなって自分自身も思ったりするんですよね。
そうですよ、だって今 B 級品とかすごい、
だからそれを言ってみればそれを中心にやってみてもいいかなっていう、ことも考えてるんですけど、利害抜きにしてね、今年なんかはね、まあ、それは、まあ、ちょっと今後、だから今までの梅作りの中で今年ぐらい心底に声に力ないでしょ、私今ちょっと
ない珍しい、
やっぱ偉いもんですね。
そうですね、
偉いもん
です。
やっぱりどうなるんだろうっていう人間って不安持つと、このはち切れるようなパワーが出てこないですね。
千人
まだ元気でいきますよ。
まだ次回はちょっと、まずはこの天気がちょっとね落ち着くことを、
そうそう、願わくば ねおテントさんが顔を出してほしいなと。おテントさんが出たら春の風もさーっとね、あれらもついてきますから ねおテントさんがまず顔を出してくれないと、これはもう本当にね、ね、カッパ着て仕事するのもいい加減なもんですよね。
そうですよ ね
もうだからそれで、ね、おテントさんが出てくれることを今祈るだけですね、
はい、祈りましょう、はい。まあ、また次回もちょっといろいろ教えてください、
は
い
は
い、
今度は元気出しますね。
はい、楽しみしてます、はい、いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。